こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。傷を愛せるか増補新版は、精神科医で文化精神医学医療人類学を専門とする宮地直子がトラウマ喪失ケア、そして人が傷を抱えたまま生きることを考察したエッセイ集である。初版に文章を加えた文庫版で、2022年に筑摩書房から刊行された著者は、心の傷を完全に消し去る処方箋があるという前提を退け、癒えない痛みを急いで克服の物語へ回収しない。本書が問うのは、傷を愛することを美化や肯定へ取り違えず、傷の存在を認め、必要なら他者の好奇から守りながら恥じずに生きるにはどうすればよいかという点である。バリ島、ブエノスアイレス、金沢、米国滞在時の観察や家族に関わる記憶を織り込み、臨床地と日常の感覚を交差させる。体系的な治療マニュアルではなく、ケアする側、される側の無力さにも目を向ける傑作的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、治すよりも、傷の輪郭を認めて共に生きるという視点、本書の中心には、心の傷を消去すべき欠陥としてのみ扱わない姿勢がある。体の傷には発生時期や原因を結びつけやすい一方、心の傷は見えず、痛みの範囲や持続の仕方も定まらない。過去の出来事が終わっていても、現在の感覚や対人関係の中で古傷が生々しく反応することがある。宮地はこの不安定さを単純な克服論で整理しない、傷があることを認め、その周囲をそっとなぞるという比喩は、痛みに無理に踏み込むことも、なかったことにすることも避ける態度を示している。ここでいう需要は、加害や被害を肯定するちょっとではない。また傷が人格を豊かにするという安易な美談でもない。わしろ、傷によって奪われたものや回復しきらない部分が存在する現実を見誤らないことが重要になる。傷を他人の詮索から隠す選択を認めつつ、本人がその傷を恥と同一視しないこと。この2つを両立させようとする点に本書の慎重な倫理がある。回復を到達点としてよかす社会的圧力に対し、傷と共に続く時間そのものを尊重する視座を提示している。次に、何もできなくても見ていることをケアとして捉え直す本書は、支援とは目に見える解決を提供することだという理解に疑問を投げかける。紹介されている何もできなくてもの文章では、著者は医師として、また身近な人の喪失に立ち会う者として、自分の働きかけが状況を変えられない局面に向き合う。心の傷や深い浸るには特効薬がなく、周囲が善意で急いで言葉や行動を差し出しても、それが相手に届くとは限らない。この時、無力感から不用意に介入することは、かえって相手の経験を自分の安心のために処理する行為になりうる。宮地が重視するのは、出来事を見届け、その人が通過している時間の承認になる姿勢である。英語のウィティナスが目撃することと承認を共に意味することにも触れながら、苦しむ人を孤立した存在にししない関わり方が考えられる。ただし見守ることは放置とは異なる。危険や緊急性を見落とさず、必要な専門的支援につなぐ判断とは両立する。本書の示唆は、何かをする能力だけでなく、拙速な解釈や慰めで覆わずに居続ける能力もケアの一部だということにある。支援者の万能感を抑え、関係の非対称性と限界を自覚させる論点である。さらに、エンパワーメントを強くなることだけに還元しない、トラウマに関する語りでは、被害を受けた人が再び主体性を取り戻す過程をエンパワーメントとして表すことが多い。本書もケアとエンパワーメントを重要な問いとして掲げるが、それを傷を克服して強者になる物語へ狭めない。著者が繰り返し見つめるのは、傷の影響や弱さが残っていても、その人が自分の生を選び、尊厳を保つ可能性である。つまり力を取り戻すとは、常に自律的で活動的になることではなく、助けを求めること、閉じること、距離を取ること、語らないことを含む。この見方は、被害者に前向きな回復を要求しがちな社会の視線を相対化する。周囲にとって理解しやすい回復の形に当人を合わせるのではなく、回復の速度、表現、他者との境界を本人が決められる条件を重視するからである。弱いまま強くあるという本書の核となる表現は、猛者と力を対立させない。傷つきやすさを認めることは、無力への降伏ではなく、自分の限界を把握して生を守る実践にもなりうる。臨床の場だけでなく、家族、友人、職場が支える際にも、励ましや自立の要求を一律に善としないための視点を与える。そして旅と異文化の観察が、傷つき方を社会の文脈へ開く。本書は心理学で概念を抽象的に論じるだけでなく、バリ島、ブエノスアイレス郊外、冬の金沢、米国滞在時などの場所の経験を通して施策を進める。こうした構成は、トラウマを個人の内面だけに閉じ込めないために重要である。幸福、競争、宿命、因果、ホスピタリティ、ジェンダーといった主題は、社会によって異なる価値観や関係の形式を帯びる。 人が苦しみをどう説明し、誰に助けを求め、どの程度まで感情を示せるかも文化や制度。共同体とのつながりから切り離せない文化精神医学と医療人類学を専門とする著者の視点は、ある社会で当然とみなされる回復像を普遍化しないことに現れている。個人の心理に原因を返しすぎれば、貧困、差別、暴力、孤立、性別役割など傷つきを長引かせる環境が見えにくくなる。他方で文化を固定的な説明に使うことも避ける必要がある。本書のエッセイ的な旅の記述は、異なる場所に身を置くことで自分自身の常識や感情の枠組みを相対化する契機となる。トラウマ理解に社会的文化的な厚みを与える点が個人向けのセルフケア師とは異なる特徴である。最後に、臨床家自身の記憶と限界を含めてケアの倫理を問う宮地は、専門家として断定的な回答を与えるのではなく、自らの記憶、家族に関わる経験、医師として抱く無力感を文章に含める。この書き方は、ケアする人だけが安全な場所から他者を観察できるという構図を崩す。人を支える側もまた喪失に動揺し、過去経験に影響され何を言えばよいのかわからなくなる。本書において臨床知は、感情から切り離された技術ではなく、限界を知りつつ判断を続ける営みとして現れる。とりわけ重要なのは、専門性があっても救えない現実を認める点である。医療が進歩しても治療できない病や、外部から容易に変えられない生活状況は残る。だからといって、専門家の役割が無意味になるのではない。状況を注意深く見極め、危険な介入を避け、必要な時に手を差し伸べ、届かない時にも相手の経験を軽んじないことが求められる。読者はここから、ケアを成果でのみ測定しない態度を学べる。同時に本書は治療技法の解説書ではないため、切迫した症状や安全上の問題に直面している場合には、医療・心理・福祉の専門的支援を利用する必要がある。エッセイとしての開かれた問いと臨床的支援の必要性を区別することも大切である。結論として、本書は、トラウマや喪失を経験した人、近しい人の傷つきにどう関わればよいか迷う人、そして医療、心理、福祉、教育など対人援助に携わる人に適している。すぐに実行できる治療手順や感情管理の技法を求める読者には、抽象的で迂回的に映る部分もあるだろう。しかし、その非即効性こそが本書の役割でもある。傷を解決すべき問題へ急いで変換せず、回復の遅さ、語れなさ、支援者の無力さを考えるための言葉を与えるからである。同種のトラウマ本には、診断知識、心理療法、セルフヘルプを中心に据えるものが多い。それに対して本書は、精神科臨床の経験を基盤にしながら、旅、異文化、家族の記憶、死者を見送る場面などを通じ、傷が個人と社会の境目でどう存在するかを描く。そこで強調されるのは、傷を誇示することでも隠蔽することでもなく、必要な境界を保ちつつ恥じずに生きる可能性である。読後には、他者を安易に励ましたり、自分の痛みを性急に克服しようとしたりする前に、まず何が起きているかを丁寧に見つめる視点が残る。ケアの限界を認めながら関係を断たない、その控えめで実践的な倫理が本書の際だった価値である。ご支援いただける場合は、宮地直子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。